チンコンカンコン、チンコンカンコン、
ハロプロ男子校カッコ仮。
はい、ということで、はい、今回も始まりました、はい、ハロボタおじさんラジオハロボタおじさんネットラジオハロプロ男子校カッコカリですが、本日の日直は、出席番号3番ライターのマホジです、はい、そして、
出席番号1番構成作家ライターの相澤素直です。
出席番号2番エンタメアライブの宮本幸太郎です。
はい、はい、そしてですね、今日が12月29日ということで、ですよ、本年末をしてしまったところで、
これ最後の放送になります、
そうですね、前回余ってしまったハロプロ男子校のカッコ仮大賞2014の、
はい、現場大賞
と
現場大賞、
MVP、はい、そうですね、を発表しようと、まあ、前回ねちょっと時間配分ができない
ダメな大人ばっかり
最悪の恥ずかしい今回はまあたっぷりあるので、
まあさすがにこれ年またいじゃ
ね、そうですね、というわけで今回もまた宮本さんにダダダッと、
はい、
読んでってもらってツッコミ入れつつって感じですね。
はい、
じゃあいきますか。
はい、では早速参りましょう。ハロプロ男子校カッコ仮大賞2014、後半ハロプロ現場大賞、
現場、
はい、まずはエンさんから、モーニング娘。14コンサートツアー秋、ギフミーモアラブ道木さゆみ卒業記念スペシャル11月26日、ドラマが詰まりすぎということです。
まあね、これはまあ当然わかるわ、
そうですね、
すごかった、
これを上げる理由、上げない理由はないですからね。
あれでしょ、ファンクラブ用の DVD で左右だけの、
あ、そろそろ
そろそろ
そろ、アングル
見たいような見たくないような、
見たいでしょ、
ないけど
買うしかないよな、
買うしかない、
泣いちゃうよ、直視できないよ
他のメンバーの絵も撮ってほしかったな、
福ちゃんとかね、
う
ん、
そうね、
やっぱね、あったらね、
あと
全部後から売ったりしないのかな、
まあ昔あったけどね、よくね、全員分
だ、あれ全員分ってやっぱさすがに回せないでしょ、10人ってどうなんですかね、
まあ、相当かわいい、まあ昔やってた、
うん、昔、そう昔でも
なく、だから
エボリューションぐらい
やってたかもしれない、
だからね、あ、見たいよね、
な、焦ってる顔とか見たいじゃん、男子がもう焦っちゃってるみたいな、
うん、生
田の生田みたいんだよね、
しいな目が泳いでる、
すげえ見たいもんという感じで、
はい、はい、次は歌列車さんから、はい、2014年9月23日、
はいはい、
ピンクス&コピンクススペシャルライブ2014嘘みたいな今日、コピンク楽曲を初めて生で聴けて単純に嬉しかったから、そして9時でかりんちゃんと、スパガの浅川ちゃんと夢宿の かりんちゃんのサイン入り T シャツが当たったから、おめでとうございます、
うん、いいね、まあ、コピンクス系は俺はまあ一回も行ってないけど結構伝説現場なんか言われてるよ、
ね、人は
ね、静岡の、うん、
コピンク楽曲もなんかね、ジンとくるからね、
うん、
まあ、
当時ね、あのね、かりんちゃんデビューできない頃の、
そうそう、あの不遇な感じに感情移入しちゃうと思うね、おじさん泣いちゃう、
泣いちゃう、
背伸びのシールで足が痛いわっていうね。
でもあれ、相田さんかりちゃんキャワーなんじゃない？
かりちゃんキャワーですけど、そのなんていうんだろうな、俺はどっちかっていうとなんかジュースとかで、うん、みんなにいじめられてるかりちゃんとか、一人の時はあんまり
すげえ
って感じ。
屈折してんだ。カメハメは食らってるのがいい。
そうそうそう。それでいじめられてでも頑張ろうってやってるのが好きだから。
いじめられてるってことです。
あの昔吉田戦車でいじめてくんってあったじゃないですか。
ああ、懐かしいね、うん、
そう。なんかそういうのを発散してるんですかね。
あるある。絶対あると思うよ。だって顔見ただけでなんかそんな感
じ。まあね。
なっちゃう
ね、
こう
なんか自分の中の自虐性というかね。そういうのくすぐられる。うん、
多分かなともさんもかりんちゃん。じゃなかったらああはなかった
ね。そうだね、うん。なんかムカついてきたな。
すごいよね。
さて、
まあ、本人もあのせっかくおでこ出してきたのにデコピンしてもらえなかったとか言ってるぐらいだから、ね、
うん。まあね、求められるとやりたくなくなるみたいな。
そういうことがあるね。
うん、多分カナトモだからやってない。こいつアピールしてきやがった。
次は庭野さんから、リリウム少女純潔歌劇に1票を入れたいと思います。ハロプロ関係の舞台を見に行くのは初めてだったのですが、見終わった後しばらく立ち上がれませんでした。ハロプロの舞台だと思って見に行ったのに、ストーリーも世界観もメンバーの歌も演技もハロプロの枠を完全にはみ出していて、いい意味で予想をバッサリざっくり裏切られました。普段のハロプロのライブでは見られないハロメンの表情と可能性を引き出す素晴らしい舞台だったと思います。
あれはすごい。
僕2回行きましたよ。
僕2回。
最初の方はね、なんかまだチケット余ってるような日もあって、
評判が評判を
呼んで、最後の日はもう満席御礼ですからね。
当日券が飛ぶように売れたんです
けど、鶴木さん行ったけど当日券買えずに帰ったって言ったからね、
あれはまあ
後半もう本当にそうなりましたね、
しかもなんかあれやっぱ衝撃的というか革命的というかね、よくやったなって思う今思うと。
だから1回見たら絶対もう1回見たくなるでしょ。
なる
よね、当日券2回目買えなかった。
まああれでやっぱりさ、そのドゥーチョットが生まれたりとか、まあその後のなんていうの、ハロープロのいわゆるユリ感みたいなのが結構あそこで明確化された気がするから、
まさに花開いた、
横のつながりとかもね見えるしね、
妻
現アンジュルムとモーニング娘。
あの頃が俺は一番楽しかったかな。
そこにねいないね、いい子さんと
か、そういうのもね、もう面白いし、あとまあマーちゃんがどう、マーちゃん大丈夫かなみたいな、オフマンもあるし、よかったなあれ。
またね舞台が期待する、今度の研修生の舞台が密室劇なの、8人
おいい
で SnowMan を差し上げて、なんか命を差し出さないと助からないゲームみたいな、そういうあのよくあるというか密室系のやつで、
そうみたいなやつ
とか、そう、そうとかキュー
とか、
ああいうやつらしくって、これは皆さん行った方がいいですよ。
研修生から誰が
出る？まだ分かんない。
あ、まだ分かんない。
一応ね、前回の時もオーディションっていうの、研修生のオーディションやって、
それミュージカルなの？
あ、分かんない、多分どうなんだろうな、前回は一応ミュージカル、
密室劇でミュージカルってあんまりイメージない、
もしかしたらストレートかもしれないけど、
まあ演劇女子部ってことでしょ
う、まあ、一応ストレートやってるしね、
演劇女子部、
はい、期待しましょう。次はフォローさんから、ピンクス&コピンクススペシャルライブ2014、嘘みたいな今日を現場大賞に推薦したい。
それ良かったんだろうな。
二度とライブでは聞くことはできないと思っていましたが、春に解散の発表があり本当に楽しみで会場に行きました。在宅でアイドルのライブは初めてでどうすればいいかも戸惑いましたが、始まると何も問題ありませんでした。楽しいの一言で、とにかく演出が見事、星空を表現したステージで歌うコピンク、衣装、選択の仕方がセンスがいい。それからこのライブは他の事務所のアイドルも出演しましたが、びっくりしたのがジュースジュースが他のアイドルと比べて体型がアスリート体型であること、それだけ練習や努力をしてるんだなと思いました。以下のかりんちゃんさんの魅力が
すごいいっぱい長く書いて
る。あと宮本かりんさんが素晴らしい。前から歌声、見た目、言われた通りで申し分ないと思っていたが、コピンクを見ればよくわかる。対象にシンクロニシティをすればするほど何倍にも相乗効果がある。ジュースジュースの楽曲は今そんな曲は少ないが心配はないと思う。宮本さん、かりんさんは可愛い曲が合ってると言われているが、可愛い曲だけでは幅が狭くなる。つんくさんはよく考えていると思う。宮本かりんさんにとって重要なのはシンクロすることで、徐々にジュースジュースにシンクロしているし、コピンクのファーストのような傑作が近いうちに生まれると感じている。
なるほど。熱いな。
熱いこ
の社説みたいな。
ハロー私になる。い
や、語りたくなる。
語りたくなる。
カリンちゃん、俺ダミちゃんは語りたくなる。
これをわざわざね送ってきてくれるわけですから、ね。
いや、ありがたい。
僕ら3人は読むけどね、ありがたいですよ本当に。
これはちゃんと読まないと悪いですよ、この熱い文章。
とても嬉しいです。
嬉しい。カリンちゃんも喜んでる
よ、ね。喜んでるでしょうね。
松本隆先生のツイートされてました。
リツイート、
ちょっと関係ないですけど、 まあ、そんな感じでカリンちゃんもこれを聞いたら喜んでくれると思いますよ、うん、
ブログに書いてくれるかもしれない
届くといいなっつって
はい、では次は有機ワンフォーさんから。11月26日の横割りの、福村ダッシュ道重さゆみ卒業コンサートにおいて足がつった最後を気にした福村さんがメドレー中にセンターステージからメインステージに走って好きだな君がを一緒に歌った伝説、うん、あれを瞬時に判断できる人はなかなかいないし自然な流れだ、
うん、なんかあれ以降福村さんが結構ね変わって
き
て、
うん、なんかね、うん、
あの12期もう今ちょうどゲネプロっていうかリハーサルやってるじゃないですか、うん、ハロコンの、うん、なんか福村さんが怒ってるんでしょ、なんかっていう噂ですけど、
あの福ちゃんが、う
ん、リーダーになるとやっぱ ね
一番上になる
とそうだね、まあ、サイも実際そうだった、うん、リーダーになるまではもう
あのサイがリーダー
って、そうそうそう、うん、
そうだ考えてみればそうだった、
そうだよ、リーダーになる前誰も神なんて思ってなかった、うん、サイのこと
確かにそうだな、
これから本当福村さんすごいのになるかもしれない、うん、福村伝説が
始まるわけですね、うん、はい、次はピロセさんからです、はいはい、おピロセさんも、9月23日ピンクス&コピンクススペシャルライブ2014みたいな今日、ね、静岡市静岡文化会館マリナート大ホール、うんうん、理由コピンク楽曲を歌うかりんちゃんを見ることができたので、うん、というシンプルな、
でも今のところコピンク現場が、
ね、3秒入ってますから、ね、
うちは3人1人も
これは言っておかなきゃいけなかったですね、ね、
あのなんだっけ前のひなフェスの前の時に1回あったよね、あら無料のイベントが、
あああれでももうねかりんちゃんがコピンクになるのは最後かと思いましたけど、うんうん、
そ
うそう
それがひなフェスと同じ日だったんだよね、確かに。でそれ行って帰ってきてコリンちゃんだってコピンクとかってしたかりんちゃんはジュースジュースを初披露したんだよ、確かにひなフェスで塚本がいる頃、
忙しい日だな、うん、次は、カレー100人前さんからです。ベイズ工房ベイズ工房デビュー10周年記念スペシャルコンサート2014サンキューベイキューイン日本武道館後編9月11日、うんうん、この日まで抱えていたショック、モヤモヤ、苛立ち全てをぶっ飛ばしてくれました、うん、ベリーズ工房は楽しすぎます、うん、武道館を遊園地にできるなんてグループはベリしかいません、うん、ベリは武道館が本当によく似合います、武道館がラストステージで良かったと思っています、な、ね、3月3日3回目の武道館というのも素晴らしい、うん、長島ベリーズ東京タワ
ー、長島ベリーズ東京タワー、まあ、順番がベリーズ真ん中に入ってくる、
ところで私ベリーの無期限活動停止がショックすぎて生まれて初めて円形脱毛症になりました、コミカルあたりに500円玉くらいのが1個でも、このコンサートを境に解放へ向かい今ではすっかり治りました、という理由です。
なるほどね、うん、まあ、確かにすげえ楽しかったな、あのベリーのクラスと、あ11か、キュートとはもう全然なんか180度違うなってやっぱ思ったな、前日のキュートみたいな、
武道館を遊園地にできるグループはベリしかいませんっていう、ね、うん、いい表現ですね、
いいフレーズですね、円形脱毛症までなるっていうのはね相当ですよね、
相当は、
うん、やっぱあの名だたるラジオはがき職人さんだけあって、うん、うまいですね
見立てがね、
見方が確か
に、ね、読まれるはがきっていう前俺六さんもテレビで語ってましたけど、
ああったね
メンバーが話を膨らませられるようなネタを送るっていう、はい、次はブラックハウリングさんからです、モーニング娘。卒業も何もない武道館、
ああ
9月30、10月1日ですね、何もないとは言いつつも12期発表とかありましたけど、うん、そうですね、何もないけど武道館っていうのも良かったですね、
その前一回やってるエボリューションで あ、ツアーファイナルか。
ツアーファイナル。うん、ツアーファイナルじゃない武道館。
そうですね。中の。
はい、次は植木スイカさんからです。モーニング娘。アコーコンサートツアー春エボリューション4月20日福岡市民会館握手会。おうおう。地方新規オタである自分は現場経験がほとんどなく、初の握手会で緊張しきっていた。道重、生田、鞘師、小田、飯久保と握手できるのである。緊張しないわけがない。悲劇だったのは、自分の前が若いお姉ちゃんで、何かしら可愛らしいアクセをメンバーに次々に見せていくのだ。生田が次々に可愛い可愛いと進んでいくお姉ちゃんを顔ごと追っていくため、誰も自分のことは見てくれないという羽目に。それ以降、自分の目を唯一しっかりと見て握手してくれた道重が女神にしか見えなくなったのは必然である。
なるほどね。あ、それ初めての握手会ってことなんですか。
初めての握手会です、
ね。あ、それはな、人生変わるもんな。
うん、初めての握手会って、俺もメロンか、誰だっけな。あ、俺あれだわ、雛形明子だ。
昔の話。
読売ランドで雛形明子と握手したの。
あと今、雛形明子っていう名前が唐突すぎてちょっとキョトンとしちゃったから
。まだ全然若い頃で CD 出してたんですよね、雛
形。朝倉大輔のやつね。朝倉大輔のやつ、
うん、闇のパープルアイとかやってた頃。
それで握手して、すごい手が冷たかったの覚えてますね。
緊張してたんでしょうな。
初めての握手は俺あややかもしれない。
俺もあやや、
一緒に
行った、横浜ランドマークタワーの中のデビュー直後のあやや、キラッキラしてましたね。
ドッキドキラブメールの時なんで、
それかな、初めて行ったのって。
ハロメンだから当時全然なかったもんね。なんかだからカントリー娘に石川梨花かっこモーニング娘。で梨花ちゃんがたまにやったりとか、飯田さんがあの画集出してやってパンってなった。機動隊が呼ばれたって伝説の
画集か、う
ん、しかもなんか高島屋かなんかやったの、デパートでやって徹夜組が出て
問題になっちゃう、
ね、問題になっちゃ
う。ああ、あったあった、うん、あった。
そうそうそう、で俺それなんか同じ日かなんかに秋葉原でメロン記念日とカントリー娘のアイドルを探せの DVD イベントなんかなんかあって、俺はそっちに行って、うん、っていうのを昔の日記を見たら書いてある。
そうね、日記書いといた方がいいっすよね。
だから俺当時ほら、オタ活してる頃さ、当時っていうか、まあ10年前ぐらい日記が残ってるわけじゃん、うん、あ、探せば出てくるわけよ、ウェブ上にまだあるから、うん、で多少ねここ当時の雰囲気が分かる、うん、
日記書いとくといいですね、やっぱり。
そう、いいと思う。
だから現場行った時せめてツイートしとくとか。
そうだね、
一人でいいね。
まあ、しかしこの自分の前直前の人がね、どういう人でどういうアクションの流れになるかって結構重要ですよね。
重要、
う
ん、超重要だよ。
前のやつががったりすぎて自分がすごい流されちゃったりもありますからね。
あの、自分はちょっともう恥ずかしいから早く聞きたいんだけど、前ががっつきでちょっと詰まって
逆に詰まっちゃう、
逆にこう困っちゃうみたいな、うん、長くなっちゃった。
道重さんだけはちゃんと目を見て握手してくれたっていいや。
最後なんだよね、多分順番的に、
う
ん、
ああ、そこそこ。
最後の人は優しいよ、うん、っていうイメージがある毎回、
うん。では次はここにいるさんから。
はい、
全体とキュートとベリーズに分けて3つ送ってくれてます。全体としては11月26日モーニング娘。ワンフォー横浜アリーナ、左右合図からイークボスタート、福村ダッシュまで道重さんは後輩たちに横浜アリーナの光景を見せただけじゃなく、全国のファンにたくましくなった後輩たちを、私を超えていく次のモーニングを見せてくれた。キュート、6月29日パシフィコ横浜春ツアー、ホールダンス、椅子を使ったパフォーマンス、いつにも増して露出の多い衣装など賛否両論あったハズツアーだが、この賛否が実はメンバーにもしっかり伝わっていた。いろいろ厳しい意見があった中で、それでも自分たちは自分たちの信じるステージを頑張ったというラストの MC で思わず舞ちゃんが涙してしまう。それを同じように涙をこらえながら静かに見つめるナッキーの落ち着いた美しさに改めて感銘を受けた。
なるほど、いい文章ですね。
いい文章ですね。
美しさに感銘を受けたっていうのはいいですね。
いいですね。ベリーズは、12月7日仙台イズミティ21夜公演秋ツアー、とわの歌の中で、みやびちゃんが感極まって涙して歌えない状態に、ラストの MC でああやっちゃったと恥ずかしそうにしているみやびちゃん、同様に五反田ではりさこさんが、涙して歌えない状態になったこともあった、最後まで笑顔でいよう、ファンのみんなには楽しんでもらおうとの強い決意と凛とした覚悟を見せてくれるベリーズだが、その心中察してあまりある部分を見せてくれた。
なるほど、
うん、そうか
そうだよね、
そうだよね、まあね、元気にしてるけどね、
またあの歌だからね、それはもうさ、つんくんもちょっとなんか
ちょっとねやりすぎでしょ、
やりすぎだよね、
ちょっと泣かせにかかってしかもね、次のラブトゥゲザーもさ、
あれすごいね、
ピンチと、もう俺むせび泣いちゃった、
あれはやばいよな
っつって、もう終わりを確信しちゃった、悲しかったな、
俺はちょっとやりすぎだよ、ひどいよ、泣いちゃうよ、
笑顔でバイバイってダメですよ、
いや
まあね、泣いて泣かせてくれた方が、成仏できる、
そうそう、こっちが弾けるからさ、
いやベリーズの人たち今すげえ心境だろうな、でも、この仙台が多分ツアーファイナルだよね、確かね、もうツアーはないわけですよ、あとだから単独コンサートはもう有明までないかもしれないってことでしょ、
あそうだね、
あとイベントがちょこちょこあってみたいな、ハロコンがあってひなフェスにも出ないわけ
だ、あの空白の日ってどうなったんだっけ、
まだ決まってないね、
武道館追加公演とかないかな、
ね、取れなかった落選だったよ、有明2日間と武道館全部申し込んだんだけど、有明1日だけ取れた、他全部落選だったね、まあ、しょうがない、いやー武道館な、行きてえけどな、ライブビューイングでもしてくれたら助かるけど、
ああそうだね、してほしいわ、
してほしい、
まあ今頃検討してるんじゃないかな、その方も、
あとキュートのコンサート、エロいやつ、
ああそうね、
エロいやつ
キュートの
コンサートもないけど、
エロいやつ、エロかったよね、確かに、
エロかったっすよね、
あれ本当賛否両論で、どうでした皆さん、僕は個人的にはまあ、たまにはいいのかなと思ったけど、毎回これだと本人たちきついだろうなと思って、
今でも一応本人たちもそんなに嫌がってる感じはなかった
じゃん、なかったね、
だったらいいかなっていうか、
僕は非ですね、本人たちが嫌がってない、嫌がってる素振りだって見せられないじゃないですか、
いやいや
いや、でも本人たちがある程度こう、ちょっと意見をした部分もあるとは思うから、
どっちかっていうと、っていうことでしょ、全くその意図が関わらずに、あの演出サイドがポールダンスやれっていう感じじゃなかったと思う、
多分、大人っぽいことをやりたいっていう本人たちの意思があったとは思うんだよ、だからそれがどの程度かっていうのは、
そうそうそうそう、
あるけどね、で、そのぶり返しで今回は、次のツアーはもう可愛いことやりたいっつって、あの寝巻き着て歌ったりとかして、
あの賛否両論あることをやり続けるっていうのはすごい大事なこと
だね、でも確かにそう、
同じことばっかやっててもさ、
あと今それできるのは多分キュートしかいないと思うから、ベリーズとかってまあもう活動停止しちゃうけど、そんなに賛否両論なるようなことをやるタイプじゃない、
じゃないね、まあ、存在自体が賛否両論み
たいな、そうそうそう、もう何もしないでっていうね、あるからね、
まあそう
だね、まあでもなんか変な方向行くとね、あれだけどね、
そうそうそうそう、
節度は守ってというか、
まあ、まあ、スマイレージュというか
アンジュルム、
アンジュルムが、でもアンジュルムになったらなんかちょっとできなさそうな気もするけど、
ね、なんかね、当分はね、
とかジュースジュースとかもやっぱやっちゃうと結構まだやっぱファンが引いちゃって帰ってこないパターンっていうのも考えられるから、
そうだね、そうか、キュートはまあ比較的安定期入ってるからできるってこともある、
だメロン記念日の肉エロとかも、まああの時にあれやられて離れるファンもいたかもしれないけど、それ少数でもうしょうがねえって感じじゃん、もう
つんくさんが今年はエロスやってね、言っちゃったから
。本当にもうあの PV 見た時とかもう愕然としましたよ。普段はさ、なんか俺も斉藤さんに対してすごいブログとかでさ、うん、どぎつい下ネタとか書いてたわけですよ。膣、うん、が服を着てるとか。
ひどい。
見られたらもう怒られるやつを書いてたわけですけど、とかなんだっけなと。なんか普段立ち申してるから、音楽の趣味がそのブラック系に寄ってるっていう。
最悪だね。
メロラウンジでかけたのがすごいブラック系の曲だったわけで、それ普通の人だったら彼氏がいてその影響でとかって思うかもしれないけど、斉藤さんレベルだったらもう立ちんぼやっててそこの客がそういう国際的な人たちばっかりだから自然と音楽がそうなってるみたいなこととかを書いてたわけ、愛情を持ってね。でもやっぱりさ、さすがに本物でさ、ああいうなんか本当に父とかを出されるとさ、なんか引くけど、まあね、最終的にでもそのまあね、斉藤さんはなんかコンサートとかでなんか一本だけ私なんか幸せになる長い毛が生えてるのとか言い出して、どこに生えてるか分かるって聞いてファンがざわつくわけですよ。胸の谷間でーすって言って、もうさ、なんだろう、そのもうキャバクラ嬢でもやんないよそんなこと。チーママだよね。
さすが。
そう。だからそういう風にね、賛否両論することによってこういう面白いことも起こるかもしれないからね。
うんうん、そうだね。
何がどうなるかわからないので、離れずに見ることが大事ってことです。うんうん、
そうだね。うん、
なんうん、さあ次は、はい、次はオッサムさんから、横あり左右卒婚とシンプルにこれだけですね、
うんうん、これはねしょうがない、う
ん、まあ、これはしょうがない、次は小田さくら普及委員会さんから、はい、演出の末光さんをして驚嘆させた、演技初経験にして驚嘆させた小田さくらさんの活躍した飛龍少女純潔歌劇を挙げたいところですが、個人的インパクトの強さから初の個別握手会を挙げたいと思います。生で見る小田さくらさんはとてもキラキラと輝いていて、こんな人がこの世にいるのかと、オタ活動のコペルニクス的大転換をもたら
しました。コペルニクス的大転換ってお前の中で
小田さくらのことしか言ってねえ。
社会は変わってねえだろ。
しかしこの強い輝きに日常的に鳴らされてしまうと脳の回線が焼き切れてしまうのではないかという危惧を覚えたため、うん、日常的に握手会に通うのはやめよう、これっきりにしようと思いましたということです。
なあね、まあね、どっちが正しいのかな。
難しい
ね。難しいんだよね。その確かに日常化しちゃいすぎるとっていうのもあるけど、うん、会える回数ってもう限られてるわけだもんさ。彼女たちが、まあ、いずれ引退するわけで、うん、そこまでに行われる握手会の回数っていうのはもう決まってるわけでしょ、うんうんうん、限界があるから、そのいつか後悔した時にもう取り戻せないからね。
そうだよな。ブログのコメント欄でエロチャットできるかもしんねえしな。
確かにそうですな。
であとやっぱ彼女たちも変わり続けるから。
そうだね。
うん、今のドゥと俺最初に握手したドゥも多分違うし。
ああ、そっか。うん、
特にね、今15歳だけど14歳15歳16歳との1年って全然違うわけ
だ。あ、確かに全然違いますね、うんうん、
まあね、節度を持っていこうかなって感じですけどね、うん、
じゃあ節目節目に1年に1回ぐらいですかね、
うんうん、それでもいいんじゃないですか。
だから我慢する必要はないってことだと思うよ多分、うん、こうわざわざ行かないって決めることはなくて、行きたくなったら行けばいいんで。
そうだね、
握りたくなったら握りたく
いいね、
せっかくもうその場を与えてくれてんだから、
うん、でもそのあえて行かないって言ってその禁欲的になって高めることによって、その1年に1回の握手会がもっと楽しくなるかもしれない。
ご褒美風俗みたいな。
まさにその発想です。
ちょっとなんかちょっと下心あるよね、そっちの方が。
そうだな。なるほどね。 あと、あとでもさ、いつ握手会っていうシステムが終わるかもしれないっていう危険性もあるからね。
他の現場で傷害事件が起こって、うん、もう握手会自体がどこからもなくなっちゃうんじゃないかっていうね、
あり得るからね。
その時速攻やりますよっつってハロコの一番最初に言ったよね。
先陣を切って
さすがだなと思って、そういう意味で、う
ん、おかえちゃんの
あったね、
ハロタうちのファンは大丈夫なんだよっていう発言、
問題あると思う。
問題あるだって AKB も AKB のファンじゃなかったからね。
そうです、あいつだけだから。
そうそうそう、あれはね、
ちょっと困ってる話
よくないんですよ、あれはね、
うん、あれは本当もうアイドル業界に対するなんていうかね、うん、
まさにテロですよ、ね、
うん、なんてことしてくれてんだよって、
うん、まあでもなんかなんとなくすると風化しましたね。
ね、うん、いやもうあれは
結構ここ最近俺あのなんかテレビずっと見てて、年間ニュースみたいなのやるじゃないですか、うん、それでもうあのほとんどとそのニュースなくて、お前なんかの番組でちょっとあったね、うん、ちょっとその AKB のあれがあって、
たけしさんです
かな、うん、ああだったかな、
ちょっと分かんないけど、でもほとんど確かに出てない。
でも聞いてた時にああそういやあったなっていうぐらいになってるから、
うん、もう完全にほとぼりが冷めたというか、そうそうそう、
ただの頭のおかしいやつの仕業っていう感じにはなってるよ、ね、うん、まあもちろん怪我をされた人たちに、ね、メンバーの方はあれだけど、
うん、いやあれは本当ひどい事件だよ、
うん、絶対嫌だけどね。でも本当あれってさ、もしモータ、まあモータって言ったらハロータと呼ばれる人がさ、
ああそう、
AKB が憎しでやってたらもうえらいことになってたよね。
それはえらいことになります
よ。それが怖かったんだよな、俺一番最初に。
あった、確かに。
あ、こいつハロータじゃねえだろうな。
そうそうそうそう。でもありえるじゃん。
ありえる、ありえる。
そんなやつは正しいハロータじゃないんだけど、そんなの世間からしたら関係ないじゃん。
だからそれ別にだからハロータちゃんの人も別のアイドルファンかもしれないし、あとだからエグザイルの現場にジャニーズのファンがとかさ、なんか韓流の現場にとか、なんかそういうのあり得るわけでしょ、う
んうん、そういうパターンは今までになかったからさ、芸能界で、う
ん、ないね、
だからファンがその人に駒取り姉妹とかさ、うんうんうん、ファンが強行に及ぶとかね、うん、っていうのは結構まあまああるけど、今そうじゃないパターンがね、もし起こったらこれは大変なことになるけど。そ
う
そ
う
そ
う、あとはヤマピーのファンがこっちの CD を買ったオタオっていうのもありましたけどね。
あ、なんだっけそれ。
なんか噂になった頃に、後藤真希オタオ、ヤマピーファンが CD ショップの前で待ち構えて焼きを入れようとしてるみたいな。
すごいね、それ本当にあったのかな。
本当に都市伝説。
そういう噂がありました
よ。エアマックス狩りみたいな感じだよ。
おい、あんたさっきゴマキの CD 買っただろ。
ごまきおたがり、
そう、ごまき言うなっつって、
こっちじゃねえ、こっち
じゃ、そこかっていう、
そこかよ、
あんたなかなかやるねえ、仲良くなっちゃった。
さて、
はい、
はい、次はミキさんから、モーニング娘。ワンフォー秋ツアー横あり、サヤミンの足がつってからのはけずに笑顔で続けたサヤミンと残ったメンバーの臨機応変プレー、う
ん、はい、
はい、次のマサリンさんも、モーニング娘。ワンフォーコンサートツアー秋、うん、ギブミーモアラブ道家サヤミン卒業記念スペシャル、うん、まあ、やっぱこれですよね、
まあこれだね、
うん、次はノリックアットマーク今更さん、道下さゆみの卒コンは別格として、Give Me More Love の山口公演、左右の表情がものすごく切なそうだった、すごく遠くを見ていて最後の凱旋コンサートだからなのかなと思っていたけど、数日後のブログで左右のおばあちゃんが亡くなって間もなくなったことを知ってかなり納得、うん、あの表情が脳裏に焼き付いていて今でも鮮明に思い出せる、
うーん、山口はすごかったらしいですね。
それと昼公演での最後の涙、春南が卒コンで送ったメッセージの何もできなかったって話をしていた時、泣くまいとする最後の涙にはいつもグッとくる、うん、もう一つ夜公演でサイミン最高が鳴り止まなかったこと、サイもブログで幸せだったと言っていたけど、山口公演は卒コン以上に現場での幸い、現場の一体感が強かったと思う、
うん、
ということです。
道下さんの楽曲大賞やった時に、うん、あの客がまああれ50人60人ぐらいだったと思うんですけど、うん、山口行った人って言ったら10人以上、
わあすごいな、
さすがだな、
うん、
まあやっぱり半分ぐらい遠征もっとか遠征組がやっぱりねすごい相当いたとは思うんですけど、うん、そういうファンが集まるとやっぱりね熱いステージになりますよね当然のように。
まあ本当真っピンクだった
っていう、うん、あれちょっと DVD にならないですよね。
ああならないだろうね。
なかったなと思って。あとその静岡の台風で亡くなった後のその振り替え公演とかも俺絶対良かったと思うはずなんですよ、
ね、
うん、
あれ行きゃ良かったなってなって、うん、
ああいう時絶対なんかすごいことにするじゃん。
普段以上楽し
いよって。そこはいいんだよね。
はい、次は鳩ホルさんから。スマイレージライブ2014夏フルチャージ、うん、7.15 日本武道館、うん、はい、理由泣かずにはいられなかったくらい素晴らしかったから、うんうん、6人だからたどり着けた舞台だということやそれまでのヒストリーも踏まえて素晴らしい内容でした、うんうん、中盤のプロレス演出もアイドルアイドルしていて最高&最高、うんうん、よかったですね。
よかった、
あれはよかったと思う。楽しかったね。うん、すごい愛情もあったし、うん、あのまあそれまあさっきも言ったけどお客さんの熱がすごいあったかな、うん、そのもちろんね埋めるっていうのがまず第一として僕らも今行きましたけど、うん、ちゃんとねその何か何だろう、かのんちゃんオタの女の子とかが結構いて、あやっぱり何だろうな、
それはズッキティを着てるの。
ズッキなんでだよ。
なんで福田からです
か。マロだ、マロ、
マロ、マロ。
あ、ま、あ、そうだ。カノンちゃんってマロか。
そうそう。
うっかりしてました。
マロ、マロちゃん。
ずっとマロ、マロで、マロって思ってたから。
でもそれマロも、マロも結構そのなんだろう、道毛さんとか桃子と同じ女の子のファンが結構やっぱ多いんだよね。うん。うん。でちゃんと それでなんか連れてきてるっていうか、他の現場多分行ってないんだろうな、うん、でもスマイレージのマロが好きっていう子が結構いた感じがあって、なんかそれがなんか、あこの何年かの頑張りっていうのもすごく意味があることだったんだなと思ってね、ちょっと始まる前からグッと来てましたけどね。
じゃあね、
あのマロブログのマロマロしい感じもいいんですよ。
昨日のブログやばか
った、やばかった。
振り返りっつって1年間振り返ってんだけど、
見て
ない。4月ぐらいが
4月くらいから人間として病むことがあり、
なんか個人的になんかいろいろあったって、すげえ
半年くらいかけてようやく立ち直ってきました
と書いてる。で解明とかあんま触れてなくて、何なんだよマロ、面白いな、最高だよ、
すごいな
マロデスクやな。
スマイルジーのさ武道館の前にさ、オタの人がさ宣伝 T シャツ着てすげえ練り歩いてたんだよね、いろんな現場で。7月15日武道館って書いたスマオタの人たちが研修生現場とか、なんかまあハロコン、ハロコンじゃないか、まあハロコンはないか、その時だモーニングとかかな、キュートとかもしれないけど、まあそういうとこ来てて、まあさすが頑張ってるなと思って、ああいうのもいいなと思って、
それ自分たち作ってって
多分そうだと思う、おじさんたちだったね。
すげえな、
やっぱああいうの見るとグッとくるよね。
ホットハローだね、
ホットハロー、ホットハロー来るよ、ホットハローでしょ。